御理解第51節。天地の間に住む人間は神の氏子。身の上に痛み病気あっては家業できがたし。身の上安全を願い、家業出生、五穀成就、牛馬に至るまで、氏子身の上のこと何なりとも実意をもって願い。願いの姿勢が示されています。氏子身の上のこと何なりとも実意をもって願いとあります。実意の追求が大事です。なぜ願わねばなりませんか。それは天地の間に住む人間は神の氏子だからであります。神の氏子としての御御用ができることのためにも、身の上安全を願い、家業出生、五穀成就、牛馬に至るまで願わねばなりません。単に弥楽のためではありません。金剛経の願いの本質が説かれています。願いの本質が説かれていますと。願いの本質。その願いというものがどこに発するものであるのか。自分の身を身勝手、弥楽のためのことのために願う。例えば、このことがこうなりますように、あのことがああなりますように、と、自分の我情であったり、我欲を満たすことのため、まあ、もっとも我欲と言いましても、いろいろありましょうけれども、いわゆる神様のお役に立ちたいというものが、自らの我欲ともなっている。まあ、そこまで欲が高められたら、まあ問題はないのでしょうけれども、単に身楽、身が楽になることのための我欲というのでしょうかね。そういうまあ自己満足的というのか、自分が満足する、まあこれも微妙なところがありますね。ただまあやっぱり弥楽のためということでしょうかね。そういう弥楽のための願いという願いではないと。それはもう一つその願いが高められた、それこそ神様のお役に立ちたい、そのためにはこうしてください、ああしてください、それこそ健康が第一だ、健康体の丈夫を願うけれども、これは自分が楽をしたいから、それこそ何かどこそこに遊びに行きたいから健康をくださいというのではない。神様のお役に立ちたい、神様のお役に立つためにはどうでも健康であることが、まあそれに越したことはありませんからね。もちろん病気でも役に立つといえば役に立つことでしょうけれども、健康であった方がより神様のお役に立つことができると思うからこそ健康のお願いをする。ただ自分が遊びたいから、あそこに行きたいから、遊び回りたいから健康をくださいというのではないというわけですよね。神様のお役に立ちたい、そのためには健康であった方が良い、より良い、よりよくお役に立つことができる、だから健康をくださいということになりましょうかね。この暮れからパソコンが動かない、起動しないという問題がやはりまだ続いております。今になっても動き出しません。まあさまざまなことをあの手この手を思い限りのことを尽くしておりますが、なかなか動かない。まあ動かないならもう新しいのに、その諦めて新しいのにしたらいいではないですかということも、そういう意見もありましょうけれども、どうもそうとは思いませんね。壊れたから新しいのに買い替える、あそれでいわゆる私が何かをなそうとすることにはそれで良いのかもしれないけれども、どうも神様のお心としては、まあこれはダメになったからこれは捨ててしまおうという生き方では ないように思います。新人者の生き方というのか、神様の生き方というのは、それが本当に寿命であるのならばそうかもしれませんけれども、可能な限りそれこそ死んだものでも生かして使おうというような、まあ可能な限り生かす、可能な限り使わせていただく、修理をすれば使えるのならば修理をさせていただく、そういう何と言いましょうかね、そのもの、機械なら機械としてのやはり命があると思いますが、まあ人間的な動物的な命というわけではありませんけれども、機械としての命というものがあると思います。その機械の命を可能な限り、まあ、成就させるというのでしょうかね。もう少し修理をすれば使えるのに、それをポイッと捨ててしまうというようなことでは、その機械の命を全うさせていることにはならないように思うのですね。物を生かして使う、物でも人でも何でも、その生かすという働きをしておられた、させておられたというのでしょうかね。しようとしておられたのが師匠の生き方だと思うのですね。そのものには置物ですか、花瓶であったり置物であったり、そのものでもやはり釣り合うところと釣り合わないところがありますね。それを師匠は、あ、これはここに置いた方がより釣り合うという、その場所へやはり置いておられましたね。いわばそのものを生かす、置く場所があるわけですね。このものはここに置いた方が生きる、一番生きるという、その生きる、生かす働きをしようとしておられた、生きる場所というのでしょうかね。天の廃材とも申しますけれども、そのものが一番生きる場所というのがやはりあるのだと思いますね。問題はその場所がどうのこうのというのことではなく、いかに生かそうか、これをどう生かして使おうかという、その生かそうという心が大切だと思うのですね。ですから簡単にちょっと動かなくなったから捨ててしまって買い替えようということにはなかなか心が動きませんね。何とかして生かせるものなら生かしたい、もうそれが寿命であるのならばもう致し方ないけれども、可能な限り復旧ができるものなら復旧させて使わせていただきたいと願うわけです。そしてそうやって復旧を試みておりますけれども、なかなか復旧しない。でもまだ別の次の手が何かないだろうかと、次の手を、これがダメならあれはどうだろうか、あれがダメならその次はどうだろうかといろいろ思案をして確かめてするわけですけれども、まあその OS の再インストールにしてもいろいろなインストールの仕方がありますしね、まっさらにしてインストールするという方法もあれば、 OS だけインストールするという方法もありましょうし、まあ一つするので数時間かかるわけですから、そういうことをさせていただきながら、さて神様は去年の暮れから今年にかけて何を教えてくださっているのだろうか、このことを通して何を、まあ、教えてくださっているのだろうかと思いますときに、今申しますように、その生かそうとする物事にしろ、人にしろ、何にしろ生かそうとする、その心が大切だということは一つありますね。私どもの身の上に起きてくる成り行きがある、その成り行きを無限に断る、そしてまた自分の好きな方だけに行ってしまう、これはその成り行きを殺していることになりますからね。 さあこの今来た成り行きを生かすにはどうすればよいのか、どうすることがこの成り行きを生かすことになるのか、それはその成り行きをいただくことでもありましょうし、またその成り行きによって心を、自らの心を育てていくということこそがその成り行きを生かすことにもなりましょうからね。その生かそうとする働き、それは神様のお心でもありましょう。天地の働き、それが物を生かそうとしている。なるほど、人間は生まれたら次は死ぬのだ、生まれた時点から死ぬということに向かって走っているという生き方、言い方もありますけれども、なるほどそうかもしれないけれども、そういう中においてもその死ぬまでの間は生かそうとする働きが天地にはあるわけですから、神様のお心はやはり生かそうとする、その生かそうとする心を私どももいただき、万事の上に生かそうとする、まあ何と言いましょうかね、動きというのでしょうかね、心を使わせていただかねばならないと思うのですね。と同時に、神様任せということがありますが、神様任せで大安心。神様任せということは、何もそれこそ壊れた機械をご神前にお供えして、神様どうぞ直してくださいと言って手を合わせるということではありませんね。神様任せということは、そこにはやはり人力の限りを尽くすということがやはりいります。師匠の見教えの中にも、人力の限りを尽くし心力にすがる、人力おのずから湧くという見教えがあります。やはり人間としてできる限りのことをしなければならない。それこそもう神様にお任せしているから、もう私は何もしないでいいというわけではありませんね。神様にお任せしているから、もう朝参りも何もせんでいい、教えも聞かなくていい、神様参りもしなくていいということではありません。人間として、それこそこの世に生を受けている生身である人間として、できる限りのことはさせていただかねばならない。そしてそのできる限りのことをさせていただいた後に、心力にすがるということになりますね。ですから、どうしたら治るだろうか、修理のための復旧のための人力、これはその限りを尽くさねばならない。その人力の限りを持ちて心力にすがれ、おのずから人力湧くということになるわけですね。しかしもう一つの見教えがあります。それは、人力に見切りをつけて心力にすがれ、人力おのずから湧くという生き方ですね。人力の限りを尽くすと同時に、人力に見切りをつけるということもまた必要であるわけです。しかし見切りをつけたからといって何もしないということではありませんね。見切りをつけてでも人間としてできる限りのことをさせていただく、そこに人力を尽くす、この見切りをつける心と、限りを、人力の限りを尽くす、人力に見切りをつける、この二つが相まって初めて、そして心力にすがるところに相まって初めて、人力おのずから湧くという世界に入れるということになりましょうね。まあこの先動き出すのかどうか分かりませんけれども、何か神様がそういうことを教えてくださってあるように思いますね。物を生かそうとする心を持つこと、そしてまた人力に見切りをつけて心力にすがるということ、しかしそこには人力の限りを尽くし心力にすがるということがまたいるということであり、そこに初めて人力おのずから湧くといったような世界にも神様が住まわせてくださるということでもありますね。どうぞよろしくお願いいたします。 ありがとうございます。